ラジオ日経リスナー感謝祭。
和島秀樹のウィークエンドストック。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
皆さんこんにちは、インベストラストの福永博之です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。金内彩子です。ラジオをお聞きの皆さんにはちょっと久しぶりのウィークエンドストックですね。普段は毎週金曜夜更新の有料ダウンロードコンテンツとして行っておりますが、今回はラジオ日経リスナー感謝祭として無料放送しております。さてそんな時なのに日経平均株価が2万飛び166円19銭226円39銭安、トピックス 1488.19 マイナス 28.97 ポイント、年初来安値を更新。先週末に比べると日経平均株価は208円64銭安、トピックスは 103.97 ポイントのマイナス、あ、ごめんなさい、日経平均は1208円64銭安です。
桁が違っちゃいましたね。
間違ってるにも程があるというがっかり感でございますが、和島さん。
そうですね、今日の、21日の引けが日経平均2万トンで166円なんですけど、
はい、
なんか今週すごく下がったなっていうより、2万円は死守したなっていう、なんかね、志の低いレベル感になっちゃってるっていうのはね、
はい、
もちょっと外部環境とかなんかね、なんかもうちょっともなんか下げ止まらないような、ね、形での、推移になっちゃいましたよね。
福永マスター、はい、どうですか。
いやー、このですねリスナー感謝祭という日にですよ、
ですよ、
はい、もうすでにですねこの、収録といいますか、オンデマンドでお聞きの方には先週もすでに伝えてあったんですけれども、
はい、
今週はそのタイトルが変更ということになってしまいまして、
なってますね。
はい、ちょっと、はい、残念ではありますが、そのあたりもまた詳しくお話をさせていただきたいなというふうに思います。
そうですね、はい、これからのためにぜひぜひ、ね、
はいはい、
この番組毎回 PDF ファイルの補足資料がついてるんですよ。ラジオ日経のウェブサイトからウィークエンドストック番組ホームページにアクセスしていただいて、12月21日配信分の補足資料をぜひご覧いただきながらお楽しみください。さて今日の放送内容をご紹介しましょう。この後は経済ニュース丸ごと1週間でこの1週間のマーケットトピックをおさらいします。続いては和島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負、ファンダメンタルズ分析から本命とおまけの2つの銘柄をピックアップして解説します。そして福永博之のテクニカルマスターへの道、今日のテーマは特集、下げ止まりの目処を探る1回目です。このコーナーはこの題名が一つのポイントです。日経平均株価月足、トピックス月足、ジャスタック平均、アザーズ指数も月足、いずれも移動平均線とフィボナッチリトレースメント、ドル円月足一目均衡表、ニューヨークダウ月足移動平均線とフィボナッチリトレースメントで解説していただきます。ちなみに昨年の年末特番は上昇トレンドを探るの11回目でした。最後はウィークエンドアラカルト、今日のテーマは教えてマーケットトピックで2018年を振り返るです。それでは本日も張り切ってまいりましょう。まずは先週末以降のマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと1週間です。金内の独断と偏見で選んでおります。先週末はユーロ圏の製造業 PMI が4年ぶりの低水準となりました。フランスは50割れです。ロシアは 0.25% の利上げを行っています。中国財務省はアメリカの自動車への関税を3ヶ月間停止すると発表しています。17日の月曜日、日経平均21,506円で132円高。首都圏のマンション販売は 2.8% の増加でしたが、契約率は10年ぶりの低水準です。18日火曜日、日経平均21,115円で361円安。フランスは独自にデジタル課税を導入することを決めました。 イギリスのメイ首相、離脱案の採決延期していましたが1月14日の週に行うと発表しています。そして原油 WTI が2017年10月以来の50ドル割れ、アメリカ NAHB の住宅市場指数12月分は56に低下、3年ぶりの低水準です。先行指標として、注目されている指標です。19日の水曜日、日経平均2万飛び987円で127円安。ドイツの IFO 企業景況感指数が4ヶ月連続で低下、アメリカ住宅着工件数は大幅な増加となっていました。着工許可件数も7ヶ月ぶりの高水準です。通信子会社のソフトバンクが新規上場、初値は1463円で公開価格の1500円を下回り、終わり値は1282円で安値引けとなりました。20日の木曜日、日経平均2万飛び392円で595円安。 EU は合意なし離脱の場合の一時措置を発表しました。ヨーロッパ委員会はイタリアの予算案を承認しています。アメリカ中古住宅販売件数は前年比で見ると 7% の下落となりました。国内月例経済報告は緩やかに回復を維持です。日銀金融政策決定会合は現状維持となりました。21日の金曜日、日経平均2万飛び166円安。フィラデルフィア連銀の製造業景況感指数は2016年8月以来の低水準です。国内 CPI コアコアは 0.3% の上昇にとどまっています。戻りまして、アメリカの FOMC 予想通りの10月利上げ、そして、来年の分は3回だった従来予想を利上げ2回としましたが、市場の反応は失望でした。こんな1週間です。
今のその FOMC ですけど、はい、3回予想が2回で、うん、ハト派じゃないっぽいからダメ、これもし来年の予想0回って言ったら、じゃあ株が上がるのかっていうと、私はそんなことはなかったと思いますね。
そんなに悪いのか、
ね、だから今のニュース一連の中でありましたけど、ユーロ圏の PMI だの、まあ、あとは、まあ、あのイギリスの、ね、ブレグジットに関してはちょっとまだちょっと先を止めているところもあったり、はい、iPhone ドイツのですね、景況感指数、はい、いろいろニュースの中ではまだらなんですよ。まだらなんですけど、株価が下がってきてるから悪いことばかり見ちゃうんですよね。
そうですね。
なんとなくぼんやりも2019年は大丈夫なのか的なね、イメージのなんかこう1週間だったんじゃないのっていうのは、そんな感じがしますよね。
いい方にばっかり取る時もあったんだけれども、今は悪い方に悪い方に、
あとちょっと後のコーナーでちょっと取り上げますけど、あとはまあ日本としてはソフトバンクの上場失敗っていうのが、もうなんともちょっと響いちゃいましたよね。うん、失敗ですからね、
はっきり言いましたね。はい、はい、福永マスターいかがでしょうか。
はい、まあ、今和島さんからもいろいろお話ありましたけども、まあ、国内の景況感でいうと意外と消費がしっかりしてましてですね、うんうん、コンビニの売上高なんかも、まあ、2ヶ月ぶりのプラスになってたりだとか、
そうですね、
はい、であと月例経済報告見ても一応まあ緩やかな回復を維持とかですね、でこれはおそらくまあインバウンドなんかに支えられている部分があるのかなっていうところだとは思うんですけど、本当和島さんがお話しあったように、そのまあ株価が下がってくると、皆さんがその逆にこう財布の紐をですね締め始めると、
ここからね、
はい、というのが、まあ、今の消費の分意外とまあしっかりしているというところの逆説でですね、株価がこう、まあ、下がってくるとちょっとっていう風に財布の紐が閉まってくるのがもし見始めるとですね、
はい、
少しその辺がまたこう景況感の悪化がまたまたなんか悪い方へにっていうね、解釈がこう変わってきちゃいますので、そのあたりこうなんとか払拭するようなちょっと材料なりなんなりが欲しいところかなという感じがしますね。
ちょうどね、増税が、はい、対策がっていうニュースがいっぱい出てるとこですもんね。
そうなんですよね。
今日なんかどっかの外資系の通信社の財務事務次官がインタビューに応じてて、はいはい、消費のデフレ脱却は遠いとか言って、消費税上げるからじゃねえのかよっていうなんかよくわかんないなっていうなんかね感じがしないじゃないかったですけどね。
そうですね、 資料の方には先週書き漏らしていた単価なども載っておりますのでご参考になさってください。以上、経済ニュース丸ごと1週間でした。
和島秀樹の銘柄一本勝負。
まずは、銘柄一本勝負の前に全体相場のお話からです。
はい。で、毎週ちょっとお話ししているんですけど、まあ、下別の売買動向ですね。まあ、相変わらず海外勢の売りが止まんないっていう。
売
り
売ってましたね。
12月2週目っていうのは、まあ、意外にちょっと、まあ、値を保ってた週ではなかったかと思うんですけど、これでも現物と先物合わせると6000トンで79億円の売り越し。で、これ、結果的に言うとね、今年、1年間、うん、ですね、まだ12月2週なんで3週4週って残ってますけど、これまでのところで、現物先物合わせると12兆5000億円余りの売り越しになってるんですね。
いつ以来
ねえ、いや、おそらく、現物だけで言うと、1987年のあの、ブラックマンデーのあった、あの、年以来になるんじゃないかというふうに思うんですけど、あの、当時は先物がないんで、あの、単純比較がちょっとできないというようなことなんですよね。で、で、まあ、今週、まあ、一つのトピックとしては、あの、その、まあ、外部環境の悪化とともにソフトバンクの上場っていうのがあったんですけど、
はい。
結果的には公開価格割れましたと。で、まあ、様々な要因はあると思うんですけど、まあ、通信障害があったからとかっていうね、いろんな話ありますけど、はい、まず一義的には、やはり公開価格の1500円ってのはやっぱ高すぎたんじゃないのと。で、まあ、直近で言うとですね、あの、レオスキャピタルワークスが辞めたんですよね。
辞めましたね。
あの、目論見書の想定価格からかなり低い位置でブックビルを決めて、でも辞めたんですよね。で、ちょっと後ほどお話しますけど、あの、要はだからやっぱり、募集の時に、あの、ね、地合いなんかを考慮して、あの、今回2兆6000億の売り出しなんで、
はい、
あの、なんていうんですかね、ソフトバンクの人も、幹事会社の人も、自分たちのことしか考えないで、投資家を育成するっていう発想が欠落してるんですよね。うん、初値は温当に。で、その後、株価が順当に進む。で、そのためには、多少引き受け手数料が少なくたって、売り出しで得る資金が少なくたって、それより何より投資家の方が順調に株主になってもらった方が、私はソフトバンクとか、その親会社のソフトバンクグループにとっても大きなプラスになったんじゃないかなと思うんですけど、あ、そこはちょっとまず一点、根本的に、個人株主作りのところが、個人投資家の離反を加速してしまったっていうね。
幹事証券とかもね、少しそういうサジェスションがあっても。
本当です。で、上場した後にバリュー価格がこうだったら800円とか言い出すわけですよ、幹事の方が。
そうなの。なんであれ後から出てるの？
ね、もうどうなのかっていうのは一つと、ちょっと3点ぐらいちょっとあるんですけど、
はい、
2点目が、初値が1463円だったと。これは偶然じゃないんですよね。必然の初値だった。
え、この1463。
そうです。で、あの、なんでかっていうと、1463円73銭。これが、あの、証券会社が引き受けた金額なんです。で、証券会社さんは、1463.73円で引き受けて、個人投資家に1500円で売るわけですな。
ほうほう。
で、その差額は引き受けてするよってことですよ。あの、売れ残りのリスクは全部私たちが被るんで、だからその差額は私たちがいただきますと。で、これ、上場初日、
うん、
あの、1463円のところに、1億6600万株の買い差し値が入ってました。
はいはいはいはい。
で、あの、この、オーバーロットメント、はい、オーバーロットメントっていうのは、通常の売り出しの他に、さらに需要が引き合いが強かった場合に、それを投資家に売る。で、その際に、大株主から、あ、これを、あの、借り受ける。
証券会社さんが借りてる。
借りてる。
はい。
で、それで1億6000万株をオーバーロットメントとして、個人、これもやっぱり一般に売るわけですけど。
はい。
で、この当日の1億6000万株の買いっていうのは、要はこのオーバーロット分、アロット分。
ほうほう。
で、これシンジケートカバー取引って言うんですけど、既存の大株主から借りた株券っていうのは返さなきゃいけないじゃないですか。
うん、うん、うん。で、じゃあいわゆる買い戻しですか？
買い戻しです。で、要は引き受け価格で買い戻したわけですよ。で、1500円でソフトバンク様にお返しするわけですよ。この差額はまた引き受け幹事が取るわけですね。二度目ですね。
ぐるぐる回ってるだけなのに？
そう。で、だからなんて言いますか、1500円で買った投資家が、1463円で投げさせられた価格で買い戻して、ソフトバンク様に渡す。まあ別に法律違反じゃないですよ。
なんか変。
だったら株数減らせよって話ですよね。
そうですね。オーバーアロットメントっていうのはすっごい需要が多かった時に出すんでしょ。
てめえらがリグってんじゃねえよって話ですよね。
そうですよね。ねえ、
こう相当問題が、なんて言うんですか、情緒的ですけど、問題があると。で、もう一点、上場、通信のソフトバンクの上場初日の後に記者会見をでっかい会場で行いました。
はいはいはいはい。
そこで通信障害で1万人から2万人の解約が出ました。
そうそう。
で、あと、ファーウェイに関しては、ファーウェイを、使っちゃいけないって言われたんで、この交換のために、1000億円の費用が必要になるかもしれない。これって、重要前の重要事象ですよね。
IPO 前のね。
これ普通の会社だったら全部上場取りやめですよね。
そうだよね。
別に、レオスキャピタルワークス誰も悪いって言ってないのに、自ら取り下げてますよね。上場直前に取り下げるのは異例だっていうふうに、なってますけど、できるんじゃねえかって話ですよね。
そうですね。
これはね、やっぱりちょっといくらなんでも、今回の件に関して言うと、もろもろ、もうちょっと、問題点がいかにも多いんじゃないかと。
あ、そうですか。
どうですか、福永さん。
いや、ですね、本当に和島さんのおっしゃる通りでございまして、和島さんも私も、もともと証券会社でね、営業の勤務をしたこともありますので、はいはい、そういう意味では本当にそういった、事情というのが、今も昔も変わらないかどうかわかりませんけども、こう、見え隠れするわけですね。で、そこで、やはり、今お話にあったような価格と、それから、いろんな、もろもろの、株券の動きだとか、あるいはその発行体、あるいは引き受け側の、結果の、状況なんか見ますと、ちょっとそういうふうに、こうね、ちょっとと言いますか、だいぶ、そんなふうに見えてしまうという、特にそのオーバーアロットメントのところはですね、いろいろ、通信障害なり何なりの話があったところで、
はい。
基本的にはね、そんなにこう、出さなくてもという、そういうのを、判断ができたのではないかなという気がしますけども、本当にそういう意味では、本当、和島さんおっしゃられたように、個人投資家の方、特に新たに入ってきた方ですね。
そうですね。
本当。で、ロットが意外と大きな方がいらっしゃるので、それもちょっとね、有名企業なだけに、まとめてね、当たっちゃったっていうようなところで買ってしまってる方もいらっしゃいますから、そこがやっぱ回復するまではというような、そういう、やっぱり印象になってしまいますよね。個人投資家の方のね。
もちろんね、はい、自己責任の原則なんですけど、買うのはね。でも、はい、昔 NTT の時は、やっぱり割高と言いながらも人回転は聞いてるわけですよ。高いところで買うのは買ってたけど、新規の知識のない人に対して、十分なケアのできるような価格で決定するっていうのがね、本当に市場活性化しようと思うんだったら、証券会社って市場活性化するためにいるんじゃないですか、本体的にはね。それはちょっと、どうなんだいっていうね。
いや、本当おっしゃる通りですね。
はい、PR を KDDI 並みにしてたら、全然違ってたわけですよね。公開価格の設定を。
そう。
17倍で KDDI は10倍ですからね。
ああ、でもなんか反省します。私も1500円って言われて、それがどれぐらいなのかってあんまよく見てなかったです。なんで今になってでもみんななんかいろんな値段出してきてるんですか？
ね、あれはちょっとね、担当者としても出して、それは、だったらそれ元に価格決めろって話ですよね。
そうですね。ソフトバンク上場について、いろいろ思うところありでした。
そうですね。
さて、そんな中での銘柄でございますが、
はいはい、ちょっと今日は外部環境に左右されない2銘柄を揃えてみましたということで、シップケアホールディングスです。
シップケアホールディングス3360は4000飛び55円105円安で終わっていました。
はい、チャート見ていただきますと、一般的な日経平均とかトピックスのチャートから比べるとかなり底堅いような、とりあえず状況にはなっていると。 いうことなんですけど、あの、シップケアっていうのは、病院の新設とか建て替えで医療機器とか設備を、どうしようかなって、あそこはこれはここで買ってみたいな話じゃなくて、シップケアに任せれば、全部一括安く取り揃えますよと。
丸ごと。
まあもう、くっつけるまでやりますよみたいな話で、生きた、伸びてる会社なんですけど、まあ今病院っていうのが、結構老朽化が進んだり、新たにね、機器を入れなきゃいけないっていうところもあってっていう話なんですが、で、今回、さらに注目すべきが、新たにの収益源が育ちつつあるということで、これ、今年の3月から外来診療を始めたのが、大阪重粒子線センターっていうのがあって、
はい。
これは重粒子線って呼ばれる放射能の一種を使って、放射線の一種を使って、がんの病巣をピンポイントでビビッとこう狙い撃って、周辺の組織にダメージが少ないということで、まあ最近注目されている治療方法なんですけど、で、これ全国で6カ所目なんですけど、民間主導で、民設民営っていうのは国内で初めて。これちなみに大阪国際がんセンターと同社の事業連携で完成したと。で、すでに10月末時点で145名の予約があって、1ヶ月で12名の治療が完了したということなんですけど、これあれなんですよ、会社側の発表資料を見ると、
はい、
ある患者さんはスーツ姿で施設に来られて、治療されて、終わったらそのまま会社に向かったと。
そんなことできちゃう。
だから体に対する負荷がそれだけ少ないんだと。
へ、
まあ、これで万能ってことはないですよ。もちろん万能じゃないんですけど、かなりね、その注目のものをこう手掛けるようになってると。で、あとなんて言いますかね、日本の医療技術が結構アジアで今注目されているので、アジアなど海外で、そのノウハウを、展開するということもやっていて、今、バングラディシュですね、これ JICA、国際協力機構から出資を受けて、バングラディシュで、病院事業の経営したり、あとはミャンマーでも医療拠点の整備が進むということでありまして、まあ、日本で今までこの一括のソリューションというのをやったノウハウが生きているということで、まあ、今期19年3月期営業なんですけど、まあ、この、重粒子線とかバングラの初期費用があったんでね、ということなんですけど、
なるほど、
はい、で、来期については二桁増益になるんじゃないかというようなことですね。おまけはテクノスデータサイエンスです。
テクノスデータサイエンスエンジニアリング7046マザーズ5840円、1390円安となっています。
はい、こちらは、ビッグデータを使った経営のコンサルとか独自 AI 製品のスコロボシリーズなんかを手掛けていると。もともとは東証一部のテクノスジャパンの AI 子会社として設立してるんですが、まあ、今現状はもう NTT データとかが出資して、持ち株比率は下がっているということでありまして、まあ、AI ですね、ビッグデータ AI を展開しながら、行うということなんですけど、これ、会社側でも、素粒子とか宇宙物理とかの、専門の教育を受けたデータサイエンティストが70名所属していて、
うんうん、
で、あといろんなモデルがあって、そこで AI 製品の資料量とか保守量を継続的に得るというストック型ビジネス。まあ、ここが伸びているということで、かなりね、参入障壁は、高いということなんですけど、カムさん、IPO 前の説明会行かれた。
はい、行ってきました。
結構技術力ありそうな会社ではないですか。
そうですね。で、やっぱり、データサイエンティストさんをこれだけ抱えてるっていうのがすごい強みのようでした、
は
い、
ね、これやっぱりこれから IoT とか自動運転とかのデータがやっぱりどんどん増えてくると、うん、このディープラーニングとかの、ね、機械学習を活用したツールとかデジタルマーケティング、デジタルマーケティングはもうすでに、もう実用化されてるというようなことなんですけど、まあ、こちらについてもね、業績も非常に順調で、 IPO で今日急落、金曜日急落してるんですけど、なんか少し過熱感冷ますようなパターンもあって、少しね、IPO 関連のところも冴えないところありますが、うん、まあ、中長期でないと押し目がね、あったら、ちょっと注目していただいてもいいかなというところでございます。
はい。ということで、本日の2銘柄揃いました。今日は、シップケアホールディングス3360で一本勝負。そして、テクノスデータサイエンスエンジニアリング7046で、おまけにもう一本勝負でした。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
タイトル変わりました。特集、下げ止まりの目処を探る1回目です。
はい、まあ、この番組は、そのタイトルですね、冒頭のタイトルを、まあ、基準にといいますか、はい、タイトルに沿ってですね、いろいろとお話をしておりまして、まあ、先週までは、戻りの目処を探るというお話だったんですけれども、
7回ありました。
はい、今週から結果的には、下げ止まりの目処を探るということで、ちょっと変わってしまったというところになります。で、この番組の中で、ポイントになるのは、常にその明確に、テクニカル分析でお話をする際に、まあ、なんとなく弱気になったから、まあ、タイトルが変わるとかですね、そういうものではなくて、まあ、基本的にここの水準を割り込んだら、あるいはこの水準を上回ったらというような、まあ、そういうものに基づいて、タイトルが変わると、
は
い、
もう先週ここ終わったら変わりますからねと、はいはい、伺っていましたが、
そうですね、でお話をしていたんですけれども、まあ先週に限らずね、これまでもずっとそのここを割り込んだらっていうお話は、はい、もう数ヶ月ぐらい前からやっていたわけですね、はい、で特にトピックスが後でお話をしますけども、うんうん、年初来安値を割り込んでおりましたので、まあそこから日経平均も割り込みますとということでですね、まあそれが、お話をしていたわけですが、それが結果的には今週になってしまったと。いう形でございますね。
ギリギリじゃなくてもう見事に終わっちゃいましたね。
はい、本当にね、もう本当にまあ、抵抗する場面があるのかと思ったんですが、ね、あったのは午前中ぐらいでですね。
本当です
ね。はい、翌日木曜日に割り込み、そして金曜日、反発するどころかさらに下げ幅を広げてというところで。はい、まあ皆さんもこうなってまいりますと、本当に少し、まあ、どこまで下げるのやらということでですね、あるいはそろそろかというふうな思いの方もいらっしゃるかと思います。はい。というところで、ようやく本題でございますが、
はい、
今週はですね、まあ今回は、先ほど鹿野内さんからも、読み上げていただきましたけれども、日経平均株価から、海外ドル、それからあとニューヨークダウ平均まで、全部ちょっと月足でですね、
はい、
トレンドがどうなったのか、それからあとは、まあ、下げ止まりの目処としてはどこが上げられるのかということでお話をさせていただきます、はい、
月足シリーズになっちゃったってことですね。
そうなんです。もう本当今の鹿野内さんのご指摘通りですね、これまでは日足でねお話をするか、あるいはまあ週足をたまにこうまあ触れるような、まあ、そんな状況だったわけですね、
はい、
ということで、日足の目処を割り込んでしまったというところから、もういきなり、まあ、実際にもう火曜日以降3連休の後はまあ、もう4営業日、それからあと、年末ということでね、もう年内最終週になってしまいますので、うん、まあ、それもあってですね、一応こちらの月足という形でお話をさせていただこうかというふうにしております。
はい。はい、まず日経平均株価の月足です。
そうですね。で、そこでですね、日経平均株価の月足をご覧いただきますと、もうこれも本当にシンプルにご覧いただければと思います。月初、12月の頭はですね、これなんと12ヶ月移動平均線ですね。
はい。
こちらを上回ってスタートしたんですが、まあ、結果的に維持できずにですね、まあ、今月末、まあ、特に金曜日にかけてになりますけども、24ヶ月移動平均線も下回ってしまったという状況でございます。で、あともう一つですね、12ヶ月移動平均線がこれ下向きに変わっておりますので、まあ、そういう意味では、ここから戻した場合、12ヶ月移動平均線が上値の抵抗になることが考えられると。いうことになってしまいますね、
はい、
残念ながら。で、あともう一つ今度はですね、では戻った場合の目処としては、まあ、12ヶ月移動平均線あるいは24ヶ月移動平均線を回復できるかどうかというところなんですけども、
うん、
仮にまあ、押し返されるないしはまあ、最終週12月の最終週戻すことができずに、さらに下落が続いた場合ということでちょっと見ていただきたいんですが、
はい、
まずはその24ヶ月移動平均線に届かなくても、これ一応ですね、資料としましては、これ2011年の11月、
これまでエリオット波動というのをお話ししておりましたけれども、
はい、
まあ、その起点としてカウントしていたところになりますね。うんうん、はい。で、そこからですね、今年の10月の高値まで、というところでの値幅で取ってみますと、ちょうど 23.6% 押しというのをですね、週末金曜日には割り込んでしまっているという状況でございます。はい。で、そうなりますと、その週末割り込んでいるところですので、4営業日の中で、まあ、なんとかその 23.6% 押しの水準を戻せるかどうか。
2万600円ぐらい。
そうです。正確には2万飛び598円37銭というところになりますが、2万、600円になればもう御の字ですね。そこまで行ってくれるかどうかというところです。はい、まあ、値幅、意外と狭いんですけど、上の方への戻しがもうほとんどない状況でございますので。
なんか、一瞬今遠いなとか思っちゃった。
本当ですよね。その辺がですね、もう本当に一寸先は何やらという感じでございますが、だいぶ変わってしまいました。で、今度ですね、さらに下落した場合なんですけども、60ヶ月移動平均線というのがありますが、これ来週といいますか、その、はい、最終週という意味ではございませんので、そこは誤解をしないでいただきたいんですが、これ年明けになってもという形で、
はい、
仮に60ヶ月も下回ってしまったとなりますと、まあ、38.2% 押しというですね、これ1万9000円割れというのが、これ出てまいりますので、
そんなになっちゃうんですか？
はい。
はは。
やっぱり値幅が、非常に大きいためにですね、で、これなぜこの2011年11月を取ったかというと、ちょうどアベノミクスの前の安値ですよね。という形になりますから、まあ、起点という意味で言いますと、まあ、今回、アベノミクス相場が始まって、まあ、初めてというか、まあ、2回目でしょうかね。24ヶ月移動平均線を下回るという状況になっておりますので、まあ、そういう意味ではですね、少し起点のところからという形でカウントしております。
はい。
はい。そして、
次は
トピックスでございますが、こちらですはですね、これも同じようにもう見ていただきますと、こちらもですね、12ヶ月、それから24ヶ月も完全に下回っておりまして、で、60ヶ月移動平均線あたりまでの下落になっているというところになりますね。はい。ですから相当ですね、トピックスが先行して、下げていると。あ、ごめんなさい、60ヶ月移動平均線もう割り込んでますよね。という状況になっているというところになります。ですので、もうシンプルにお話しますと、60ヶ月移動平均線を上回って月末を終えることができるかどうか、これがまず月足で考えた場合の注目ポイントということになりますね。
はい。
はい。で、あとですね、水準的にはこれもトピックスの安値がなんと2012年の6月。
これまさにアベノミクス前ですよ、はい。これすごいんですよ。この値ってね、日経トピックスで言うと1984年以来のやつだった。まさに成長戦略なくて野田さんが消費税率引き上げるとかなんかわけのわかんないこと言った時でも、
はい、
私はもうなんか、強行に入っちゃうんじゃないかぐらいなイメージでドキドキして見てた値でしたですね、これね。
確かにそうですよね。はい。はい、ということでですね、そこを起点にさせていただきました。そして、今年のトピックスはですね、10月高値更新できずと、1月が高値のままでございますので、
はい。
まあ、そこで見ていただきますと、もう 38.2% 押しの水準。まあ、これがですね、次の下値の目処になるのかな、というところでございますね。はい。で、トピックスは下げ止まりませんと、これ日経平均株価も下げ止まりませんので、
そうですか、トピックスが先行。
だからさっきそれも繋がってくるのは、外国人投資家が12兆5000億持ってるからなんですよ。コア30とトピックスな、ラージ70なんで、そこが、そこ入らないとっていうところだと思うんですよね。
そうですよね。はい、まあですので、先ほどの、2011年と12年で考えますとね、日経平均はその後頑張ったんです。トピックスは、は
い、ね、頑張ったんですよ。
トピックスだけが、安値更新したんですが、今回はトピックスの方が先に安値を割り込んで、3月の安値を割り込んで、トピックス、日経平均の方が後追いかけてきたということでございますので、うん、これはやはりトピックスの下げ止まりを確認するまでは、安心はできませんよという形ですね。はい、
そして小型の方です。日経ジャスタック平均も月足です。
はい。で、こちらもですね、ご覧いただきますと、大幅にですね、下落しておりまして、これは鹿野さんのちょっとため息が聞こえておりますが、
すいません。
いえいえ、いいんです。意外とですね、日経平均やトピックスと違いまして、60ヶ月移動平均線との乖離が 広がってますよね。
そうですね。
その分は、上昇してたということなんですが、
はい。
まあ、こちらもですね、2011年の3月から、今年の1月の高値までの値幅で、なおかつ12ヶ月、24ヶ月、60ヶ月という移動平均線で見ていただきますと、もう24ヶ月移動平均線を大きく下回って超えていると。あとは12ヶ月移動平均線がもう完全に下向きに転じておりますので、まあ、このまま戻した場合でもですね、やはり24ヶ月移動平均線というのが、あるいは12ヶ月移動平均線が上値の抵抗になることが考えられる。
ちょっときついですね。
そうですね。で、あと、このまま仮に下落が続いた場合、その場合は、今、先ほどお話しました値幅のですね、38.2% 押し、まあ、このあたりが、まあ、3063円というところになるんですが、まあ、これ、この値か、ないしは、もう、60ヶ月移動平均線ということですので、もう 38.2% 押しの水準で止まれるかどうかというですね、そういう段階に入っているということになります。
なんかずっと赤かったのが青に変わった感じがして、
はい、
これ見ると結構うわーすごい高値だったんだなって1月が見えちゃいます。
うん、ね、本当そうですよね。はい、鋭角にこう落ちてきちゃいましたからね。
うん、
そしてマザーズ指数でございます。
マザーズも月足です。
はい。でこちらはですね、残念ながら。
はい、
60ヶ月移動平均線も大きく割り込んでしまっておりまして、
5年ですよ、
はい、5年の移動平均線を割り込むというのはよほどなんですけれども、それもあと10月の安値も金曜日現在では割り込んでしまっているという状況です。うん、でさらに水準をご覧いただきますと、マザーズ指数とですね、トピックスはほぼ同じ時期、2012年が安値なんですよね。
はい。
はい。で、高値も1月ということ、今年の1月ということで、これも同じ時期。
あ、本当だ。
はい。で、見ていただきますと、マザーズ指数に関しましては、これ半値押し水準も下回っているというか、接近中という形になってますね。ということでですね、この半値押し水準を回復できるかどうか、維持できるかどうか、まあ、このあたりをですね、皆さんご確認いただきたいなというふうに思います。ま
あ、マザーズはね、なんか指数の構成銘柄がこう結構変わったりとか、
はい、
変わっていい流れになったら、その変わっていい流れになっちゃうんですか、ドカンと下がっちゃってるからね、厳しいんですよね。
本当そうなんですね。
はい、続いてドル円です。
はい。で、ドル円でございますが、こちらはですね、この月足なんですが、一目均衡表で。
付き合してみるとまだそうでもないんです
。はい。一目均衡でご覧いただきますと、一応ですね、これなんとか、抵抗体の上で踏ん張っているという状況でございますね。で、あと、ただ、地高スパンをご覧いただきますと、これ実は基準線を下回ってきておりまして、
うん、
この状態ですとですね、月曜日が連休でお休みなんですが、取引はありますのでね、国内はお休みですけども、
ね、
はい。まあ、そうした中でですね、地高スパンをぜひご覧いただきたいんですが、
はい、
地高スパンが、木曜日の段階では、これ基準線を下回ってるんですね。ですので、基準線を上回って終えることができるかどうか、これ結末ですよ。そこをですね、見ていただいて、もし上回れないようですと、年始から、多少円高に触れるのではないかと。いうことが考えられます。で、もちろんこの番組は年末オンデマンド放送はございますのでね。
はい。
そこでまた詳しくお話をさせていただければなというふうには思っております。
はい、チェックです。はい。そしてダウ。
ダウですね。で、こちらはですね、もうシンプルにこれも今度は安値が2009年ということになるんですけども、
はい。
そこから今年10月の高値までということなんですが、まあこれでご覧いただきますと、トレンドとしましてはもう24ヶ月移動平均線を下回りました。
こちらも。いいですね。
はい。そして、なおかつですね、残念なことに、まあ、高値が2箇所。
はい。
そして、その間にありますネックラインも割り込んでしまっていると。
ダブルトップ完成ですか？
することになるかもしれませんね。
はは
ということで、こちらはですね、年末にかけて、24ヶ月移動平均線上を回復できるかどうか。
はい。
そして、ダブルトップになったかどうかというのはまた、番組の中でもご紹介させていただきたいなと。で、あと、それから、下落が続いた場合ですけども、今お話ししました、2009年から2018年、今年の高値まで、10月までの高値までの 23.6% 押し。
はい。
これが 22,118 ドルというところがございますが、まあ、このあたりで止まれるかどうかですね。
なるほど。
はい。で、反発した時も24ヶ月や12ヶ月移動平均線が上値の抵抗になることが考えられますので、ちょっと 頭の中を整理していただいて、
はい、
休みの間に、年末相場迎えて、いただければなというふうに思います。
以上、福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
ウィークエンドアラカルト。
このコーナーは私金内が気になるテーマをピックアップし、和島記者福永マスターに深い解説をしていただきながら勉強していくコーナーです。今日のテーマは2018年を振り返るです。重大ニュース作ろうと思ったんですけど絞りきれなかったので出来事を列挙してあります。この中から和島さん、福永さんのこれはというニュースを選んでいただきたいと思いますが、今年一番気になったニュースは和島さんどれですか？
どうですか、株価に関係ないところで言わせてもらうと、はい、やっぱちょっと自然災害が多かったかなと。
多かったですね。
いう形で、まあ一時ね、インバウンドのお客様も、こう、滞るような形だったんですけど、で、あともう一点は、はい、なんて言いますかね、この、ファーウェイの会長さんとか、ゴーンさんとか、さっきのソフトバンクとか、なんか立て続けに来ちゃって、なんか前半のことがなんかちょっとなんか
覚えてない、
一瞬ちょっと忘れてる感があるっていうのがね、なんか そういう感じもあるんですけどね。
私これを作っていて、あ、そうだ、1月の頃はまだ北朝鮮問題がちょっと片付いて、なんか東アジアが良くなるみたいな話したなーって思いました。福永さんいかがでしょうか？
そうですね。まあ、いろいろこう見ていきますと、まあ、真島さんおっしゃられたような、その、災害の話もありますし、あと、それから私もちょっと、まあ、企業というところで見ると、ちょっと、まあ、関係はするんですが、不祥事の多さですね。
そうなんですよ。もう書けませんでした。
はい。今年は本当、ほぼ毎月と言っていいほど、データの改ざんであったり、ね。まあ、ですので、本当にですね、ここに来て、まだなんかこんなのがあるのかなというですね、も
う
本当に先ほどね、冒頭でも私たち証券マン時代もありましたって話しましたが、もう全然変わってないんでですね、日本企業のその成長ぶりというか、ちょっと、やっぱりガラパゴスというのがね、携帯でありましたけども、なんかそういうのがちょっとやっぱ気になりますよね。
ですね、
はい、気になりました。
なんとかかんとか元年って言ってた気がするんですけどね。
はい。
皆様からお寄せいただいた重大ニュース、実は意外と皆様選びきれなかったということで、あったんですけれども、ひらめさんからいただいた今年の重大ニュース、ソニーの復活、久しぶりの最高益更新、日本復活の象徴、日本人は技術持っててものづくりもうまいけど金儲けは下手とかいつまでも言い訳してる場合じゃない、来年は厳しそうだが M&A とかいろいろ仕込むにはちょうどいい今がチャンスといただきました。
ソニーの場合基本的に言うと前年が終わった期が20年ぶりの最高益なんですけど、で会社側は今期について現金予想出してるんですよね。ただ最初結構がっかりしちゃったんですけど、ソニーってちょっと最近ちょっと下がっちゃったからあれかもしれない、直近で時価総額が8兆円弱ぐらいあると思うんですけど、例えばソニーの時価総額がガーファみたいに100兆円に乗せる、だからそういうのが出てこないと、だからもうインテル入ってるじゃなくて、もう IoT にはソニーの1億5000万のね、センサー、指紋センサーがもう入るんだみたいな、そういうなんかプラットフォーマーみたいなものに、まあソニーじゃなくてもいいんですけど、なってくるような産業構造の変化がね、出てこないかなっていうのがすごく期待したり注目したり、その候補だと思うんですけどね、ソニーがね。
ちょうど1年前に市場関係者の忘年会で集まった時に、ちょっとIT バブルの前と似てるよねって言って、ないかなソニーの1万円っていう話をしてたことを思い出しました。そしてその他では株 YouTuber 登場、まあ、いろんなコンテンツが出るようになりました株もね、うん、そして和島記者テレビ進出っていうのを挙げていただいた方もいらっしゃいました。
ありがとうございます。
福永さん、こうニュース的にあとちょっと明るい話とかはなかったですか？は
い、明るい話、
明るい、ね、万博とカジノだと思うんです、
は
い、俺
これ両方決まりました
もん ね大阪経済圏は、
うんうん、
きっと夢島のところは活性化になるんじゃないですかね、
はあ、ちょっとそれをね期待したいです ね、
うん、期待したいと思いますね。
楽しみにしたいと思います。今日は2018年を振り返りました。今日はこの後各社2019年のびっくり重大予想が出ていたので、こちらもご紹介したいと思いますが、こちらは会員限定です、ごめんなさい。以上、ウィークエンドアラカルトでした。さて、和島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いた あるいは知っていたけど有料コンテンツだから面倒でと思っていらっしゃる皆さんに、改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まずラジオ日経の和島秀樹のウィークエンドストック番組ウェブサイトにアクセス。聞き方が詳しく書いてあります。簡単に申しますと、オーディオブックJP という音声コンテンツ配信サイトの会員になります。会員になった上で和島秀樹のウィークエンドストックの購読会員になります。最初の1ヶ月は無料ですが、クレジットカードの登録は最初から必要です。毎週金曜夜8時30分頃更新で、およそ45分の音声と PDF ファイル資料がついて、月額税別476円です。今日お送りしてきましたように、1週間のマーケットトピックの振り返り、和島記者の注目2銘柄の分析、福永マスターのテクニカル解説、その他私かのうちの気になるイベント紹介や銘柄リクエストなど、内容盛りだくさんでお送りしています。皆さん、聞いてくださいね。
聞いてくださいね。
お願いします。
以上、ウィークエンドストックの聞き方でした。さて、ウィークエンドストックではリクエスト銘柄を募集しています。和島記者にファンダメンタルズで解説してほしい、福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなど、どちらでも OK です。もちろん両方でも。ご希望の方はウィークエンドストック番組ウェブサイトからお願いいたします。さて、来週もう本当にあと何営業日という感じになってきましたが、注目ポイントは何ですか？
最終週って、はい、25、26、27ってインターネットで日本経済新聞のところで日経平均プロフィールっていうのがあるんですけど、
はいはい、
非常に上昇確率が高いんですよね。海外勢が休んじゃってるって話もあるんですけど、だから大納会の終値っていうのはね、もうあとネタはそんなに多くなくて、基本的に言うとあとは26日から一応新年受け渡しにはなるっていう話、はい、ではありますけど、という感じですかね。
うん。そして、一応ですね、スケジュール見ますと、クリスマスで欧米が休場になったりする中で、意外にこう、小売企業の決算なんかがあります、うん、そして大納会を挟んで新年1月4日がすでにもうアメリカ雇用統計ということで、その間に、月末月初の指標は出てきます。福永マスターどうですか、来週？
そうですね、いずれにしましてもやはり下げ止まり、特にトピックスが下げ止まるかどうか、
うん、
そこが確認できませんと、新たな買いを、入れるのはちょっと控えた方がいいのかなというふうなもう流れになってしまってますからね。そこは本当皆さんご注意いただきたいなというところになるでしょうかね。ですので、あとイベントが、
はい、
どちらかというとその、ネガティブな話題に結構こう動きやすくなってますんで、
はい、
そういうのにも逆に反応しなくなるっていうのがね、逆説、これも逆説的ですけども、ちょっと悪いニュースでも動かな下げなくなるっていうような、
はい、
そういう動きが出てきたら少し期待したいなというふうに思いますね。
だんだんこうちょっとね、体勢がついてくるというかね、
は
い、
そうですね、う
ん、今はね、上値が重くて下値ばっかり突き抜けちゃいますからね、本当ね。
ですよね。ここに来て動かなかったドル円がちょっと動いてきちゃったのが心配な
んです。さっき月足みたいですね、日足見るとちょっとドキドキしちゃうんで、
ね、ここまでは なんか為替が動かないからねみたいなのあったんですけどね。
そうですね。
あと和島さん、小型株効果とかって年末年始なのかな、
ね、でもだから本来そうなんですけど、地合いがこんだけあると本当は12月は少し止まって、ね、プラスになるはずだみたいな話だったはずがこう悪くなってるんで、なかなかちょっとね、その点もうまくはちょっといけそうにないんですけど、先ほどちょっと宣伝の続きなんですけど、これ入会員になっていただくと1年間分ぐらいの福永さんの資料とか音声も聞けるようになるんでね。
そうですね、
ぜひ、
ね、
はい、お試していただくと、こういう風なストレージで来てるんですよと。私なんか銘柄の半年に一遍検証っていうのをさせられますからね。それも見ていただけますから、
はい、それがいいんです。皆さんまた
福永マスターの過去の資料を見られるというのはかなりお得な、
ね、
はい、ぜひ本当ご覧いただけると思います。タイトルが変わったね、前後のところなのかな、ね、見ていただきますと皆さんの売買の参考になると思います。
どの時と似てるかっていうのをよく考えるんですけど、はいはい、年型かなっていうの、はい、そういう時にも参考にさせてい
ただき
ますので、
そうですね、
はい、はい、これからを探っていくということになりそうです。それでは皆さん、どうぞ良い年末をお過ごしください。